ドクター村西の健康ライフミーティング。このコーナーは病気になりにくい心と体を作る京都お池メディカルクリニックの提供でお送りします。毎月第2第4週のこの時間は京都お池メディカルクリニックの村西博美院長にご出演いただき、健康についてのトークと健康に良いとされる食材をご紹介いただいています。スタジオにお越しいただきました京都お池メディカルクリニック村西博美院長です。村西先生、よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、もうね、3月も終わりですよ、
はい、
あっという間ですね。
そうですね。
でもこの春といえば、はい、別れと出会いの季節。
そうですね、
今日青春話ですか、
そうです、
青春話ですか。
まあ、ちょっとね、一見医療とはなんか関係なさそうなね、テーマで、はい、今日ちょっと話させて、
先生の思い出の高校の卒業式の話するとか、そんなんではないですね。
ではないです
ね。
ではないです。ちょっと医療の話も絡めながら話してきたらなと。はい、うちのクリニックも、まあ、今までね、支えてくれた事務員さんとか、うん、まあ、看護師さんですね。まあ、次のステップにこう進んでいく方が、まあ、この春、まあ、多くてですね、はい、まあ、結構こうスタッフ入れ替わるんですね。で、まあ、次のスタッフにね、ステップに進んでいくこうスタッフの、ね、方には、まあ、もちろん次のね、ステージでこう頑張ってほしいなとか、まあ、次新しく入っていただく人とはまたね、次の新しいまた空気をね、作ってやっていきたいなっていうふうに、まあ、思ってるんですけども、はい、ただ、まあ、そのやっぱり人のね、入れ替えがあるということは、業務をね、継続していくためには、まあ、いろいろ努力するところもあって、まあ、苦境に立ってるっていうのも、まあ、正直なとこなんですよね。
なるほどね。
で、まあ、そんな時に、まあ、何をするのかみたいなね、ちょっと今日お話をね、したいなっていう。
悩みがあるとか、うん、考えがこう、考え事が大変な時とかね。
そうですね。うん、森谷さん、なんかもちろんね、ストレスのかかる職業だと思うんですけども、
まあ、まあそうですね、生放送してますからね。
そうですよね。なんかどうされるとかあるんですか。
いやー、まあでもタバコかな。
そうですね、
あれね、スッとするんですよね。
そうですよね。吸っておられる方皆さんおっしゃいますもんね。
ねえ、あんまりこんなね、うん、医療についてみたいな時に出すテーマお話ではないですけどもね。
そうですね。まあね、いろんな人にはいろんな人生が、ね、あると思います。苦境に立ったことない人なんていないと思うんですけども、はい、まあ、クリニックでもその、まあ、特に、ね、病気を抱えておられるその多くの患者さんと出会って、まあ、いろんなその病気のことだけじゃなくて、まあ、どんな人生を歩んでこられたかとか、まあ、そういうお話の中で、まあ、ストレスの緩和ですよね、そういったことを、まあ、お話しすることもよくあります。で、まあ、ストレスの緩和方法って、まあ、もう様々、もう人それぞれ、タバコを吸うもよし、うん、まあ、よしかどうかちょっと分かんないですけども、
ね、本当はね、
まあ、あるんですけれども、うん、まあ、どれが一番じゃいいのかっていう議論に、まあ、その正確な答え出すのってちょっと難しいと思うんですけれども、はい、まあ、ただ僕自身が思ってるのは、まあ、すぐにできるのはその自然の中に身を置くことだと、まあ、自分自身はちょっと最近考えとしてはまとまってきてるんですよね、はい、で、まあ、うちにいらっしゃるがんの方とかにもですね、その点滴をしたりとか、まあ、内服薬を飲んだりとか、その放射線をしたりとか、もちろんそのいわゆる標準治療、それ必要なんですけども、はい、まあ、それだけが治療じゃなくて、その自然の中に身を置いてっていうのも実は治療の一つになるんじゃないかな、その一つなんだとちょっと捉えてみてくださいみたいなお話をよくします。で、まあ、今回そのうちのスタッフ減るってお話したと思うんですけども、うん、4月からちょっとこうどうしようかなと、うん、2月ぐらいだったと思うんですけども、いろいろこうね、頭考えてこう策巡らしてってやっても答えすぐ出るもんじゃないんですよね、うん、で、まあ、そんな時に一応僕がした行動っていうのは、まあ、お昼休み使ってです、1時間ぐらい使ってですね、その鴨川沿いを結構遠くまでこう歩いてみたんですよね。で、まあ、何も考えずに、まあ、2月ぐらいだったんで結構寒かったくてですね、うんうんうん、で、まあ、雪もね、遠くの山見ると結構雪積もってたりとか、うん、まあ、鳥がこう鳴いてたりとか、うん、まあ、そういった、まあね、あとは鴨川のその聞こえてくる水の音とかね、うん、風の音みたいな、うん、まあ、そういうのをちょっとこう聞いたりしてたんですよね。で、まあ、それをしたから、まあ、何につながるねんって言われると、まあ、それまでなんですけれども、うん、まあ、少なくともその自分のこのバランスを保つっていうかね、そういうのには大いに役立ったかなっていうふうには感じてます。
確かにそうですよね。まあそれはね、大阪市内とか東京都内のこのビルばっかり囲まれてるところだったらなかなか難しいですが、京都やったらこうちょっと歩くとそういう緑があったりっていうね。
そうなんですよね。
でお寺とか神社がいいっていう方はそこにちょっと散策するっていうのも、京都はいろんなとこありますからね。
本当にすごくいいと思いますね。遠くの山も見えますしね。
そうなんですよね、街中にいるのに山が見えるっていうね、でこう思い悩んだ時にそうやって自然に触れるっていう経験ある方多いんじゃないですか。
いや非常に多いと思いますよね。まああのまあ、実体験でいうと、その一日中ねテレビを見たり、まあこうインターネットしてね過ごして終わった一日とですね、こう自然の中に身を置いて、まあ、ちょっと疲れてもねいるんですけど、こう帰宅した時の一日っていうのはちょっとなんかその後の感覚みたいな部分ですね、何が違うかっていうのは表現が難しいと思うんですけども、まあ違うは皆さんも分かるんじゃないかなと思います。でまああのただこんな話すると実はそれ僕の感想なんじゃないかっていうね、
そういう先生はそう感じるでしょうみたいな、
ね、って言われちゃうと思うんですけども、実はその医学的な論文においても、その自然の音ですよね、にはまあ健康増進効果ですね、あのストレスの軽減効果っていうのがあるっていうふうなのが、まあ複数報告、まあ、されてるんですよね、はい、でまあ、自然の音ってストレスとかイラつきみたいなこうネガティブな感情の軽減に、まあ、つながって、喜びとかですね、こう楽しみみたいなこう期待を持たせるようなポジティブな感情は上げるっていうふうなのが、カナダの先生とかから結構読むとですね、エビデンス力の、まあ、比較的高い論文ですね、そういったのもあるんですよね、はい、だから特にその中で述べられているのは、鳥の声とかっていうのは、まあ、ストレスとか苛立ちの軽減に効果的 で水の音とかっていうのはポジティブな感情がの上昇につながってるっていうのが、まあ、報告されてるんで、まあ、それ読んで思ったのは、まあね、音によってその
何、効果が、まあ、全部をまとめてね、自然の音って言ってますけど、鳥の声は、水の音は、
一個一個違うんで、それもそれで面白いなっていうのはちょっと思ったんですよね。
本当ですね、まあ、自然の中で奏でられている音、これがまあポイントにはなるんでしょうね。
そうですね、まあ、あの自然環境の音ってですね、あの僕らが耳で聞いてる音以外のですね、あの聞き取れないような、まあ、周波数の音っていうのがまあ存在するっていうのは、まあ、あの以前から分かってるんですね、はい、で一方でそのいわゆる街の、ね、車の音とか、そういった環境音って言われるものとかですね、まあ、CD とかデジタル その音声信号っていうのは、まあ、そういうような自然由来の周波数っていうのは、まあ、ほとんど含まれないんですよね、まあ、今回その日本からの研究で、そのこの自然環境の音をですね、まあそのが含まれているその耳、人の耳には聞こえない周波数の音っていうのが、その血糖値の上昇を抑えるじゃないか、まああのすごくあの実際抑えてるんですけども、はい、あの人数の少ない、あの症例人数の少ない報告なんで、そのエビデンスとしてはまだもちろん弱いものになるんですけども、その音とかですね、まあ、光みたいなところですね、不眠症に対しても実は光、太陽の光を浴びるだけでも不眠症の睡眠の質が上がるっていうのはデータがあったりするんで、そういった音とかですね、光みたいなアプローチっていうのが、まあ、治療とかですね、健康維持にこう有効である可能性を、まあ、一つ示すものなのかなっていうには、あの個人的にちょっと捉えてるっていうところですね。だからまあ自分自身はあの西洋医学やってきましたんで、まあ、従来のその物質的な医療ですよね、物質主義的な医療、あの例えば
薬とか、
科学的なものを、あるいは悪い部分は切り取るっていうのが外科治療ですね、もちろんそれは有効ではあるんですけども、ただそれでもやっぱり解決していくのが難しい方、あるいはそういった疾患っていうのは存在しているので、まあ、そういった部分を補っていくものにはなっていくんじゃないかなっていうのはちょっと思いながら、あの自分自身もまあ勉強しているっていうところですね。
自然の中の音とか光で、聞こえてるっていう認識がないだけで体には入ってきてるのは間違いないですもんね。
そうですね、本当にそうだと思います。
自然の中に出かけ、はい、まあ、これからねまたあの4月、もう言ってる間に長期休暇のねゴールデンウィークも来ますし、まあ、自然の中に出かけてリフレッシュ、
そうですね、
これで ね新しい2023年度を迎えて頑張っていくっていうのも必要かもしれないですね、
そうですね、まあ、あの個人的な話でね大変恐縮なんですけども、はい、あの自分の息子がですねこの春あの卒業、ね、幼稚園卒業しまして、まあ、小学校入るんですけれども、
おめでとうございます、
ありがとうございますやっぱりですね3月上旬ぐらいから結構こう なんて言うんでしょうね、あの普段と違う感じっていうかね、やっぱりストレスかかって、子供なりにこうストレスかかってるんだろうな、も
ちろん不安があるからね。
そうなんですよ、あの、ね、知らない環境にね飛び込む、大人ですら、ね、不安なので、子供はもちろんそうだなと思いながら見てたんですけども、やはりそういった時何したかっていうと、ちょっと意識的にこう自然の中連れてったり、あのクタクタになるまでね外で遊ばしたり、まあ、なんかそういうのただでできますしね、まあ、これから暖かくなってきて、特に京都は桜ねめちゃくちゃ綺麗なので、うん、うちのクリニックの近くもあの高瀬川っていうのがあって、うん、あの辺りの桜とかねめちゃくちゃ綺麗なので、うん、まあ、あのぜひ心とかね、その体の健康のために、まあ、ちょっとこう自然に出るっていうのをね、うん、意識してもらえるといいかなと思います。
さあ、このコーナーでは毎回テーマに沿った体に良いとされる食材ご紹介いただいていますが、今日は何でしょう。
はい、いちご
ですね。あ、春のフルーツですね、
みんなね好きですよ ね、 美味しいね。あの2月ぐらいからね出てきて、うん、まあ、あのいちご狩りもね行かれた方もいらっしゃるかもしれません。まあ、あの燃料費がね今結構上がっていて、あの今シーズン僕うちも買ったりするんですけど、うん、なんか高いなって思うこと結構あってですね、あ、まあ、それはねいちご農家さんも頑張っておられるんで、うん、まあ、それはあのもちろん必要なコストだと思うんですけども、まああのいちごってビタミン C が非常に豊富なんですよね、うん、で今皆さん実感されてると思うんですけど、春の日差しってかなり強いんですね、思ってるよりも。なので、いわゆる活性酸素みたいなものが体に溜まりやすい状況なんで、まあ、ビタミン C とかもうこの時期にやっぱそういうのがね、出てくる、フルーツとして出てくるっていうのはね不思議ですけども、まあ、食後のデザートにね使っていただいたりしていただくといいかなというふうに思います。
はい、
はい、
さあ、どうぞ皆さんも気になったこと、相談したいことがありましたら一度クリニックへと足をお運びください。場所は京都市役所前駅2番出口すぐ FIS 小池ビル8階です。お問い合わせの電話番号 075-252-5252 075-252-5252 075-2-2-2-2 までお電話ください。小池メディカルクリニックのホームページもあります。ぜひご覧ください。過去の放送内容を聞くこともできます。また先生への質問などコーナーへのメールもお待ちしております。出演いただきました京都小池メディカルクリニックの村西博美院長でした。村西先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ドクター村西の健康ライフミーティング、次回は4月11日にお送りします。
病気になりにくい心と体を作る、京都小池メディカルクリニックが進める予防医療の理念です。あなたと大切な人のために、京都市役所前駅徒歩1分、京都小池メディカルクリニック。がん治療のご相談も。